こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はゲストの皆様と一緒にゲームマーケット2015春の注目作を語ります。また次の話題に行こうと思いますけれども、ゲームは春がですね迫ってまいりましたけれども、割と、ゲームですね出てきたかなというふうに思います。で、皆さんゲームは春のね注目作ですね、それぞれ挙げていただきたいなというふうに思うんですけれども、ここで挙げたから審査員のなんかがあるっていうわけじゃなくて、個人的な意見で構いませんので、それぞれ2つゲームを挙げていただければなというふうに思います。どなたから行きましょうか。
小野さんからです。
私から。
はい、から多分これ、あとになると出しづらくなるかもしれない。かぶって出しづらくなるかもしれないんで、はい、小野さん
かぶってもいいじゃないですか。
まあいいですけどね。うん、じゃあ小野さんからお願いしましょうか。
先ほど申し上げたように、はい、まだ全部解析が終わってなくて、なんとか今日この収録までには全部見ようと思ったんですが間に合わない現在160タイトルぐらいまでの解析が終わった時点での状況なんですけども、はいはい、注目している人は多いと思うので私ばっかりっていうわけじゃないんですが、田上ゲームズさんの原始人の晩餐、
あー、ね、
これは前にオレカジを作られて、これすごくよくできたゲームだったので、ワーカープレイスメントなのにギャンブルもあるっていう、そういうすごいいいゲームだったので、このゲームすごい期待しています。
なるほど。
はい。あとはもう一つは、はい、あ、おかずブランドさんのミネルヴァですね。
はい、はい、はいはいはいはいはい。
どちらも言えることは少し重めのゲームなんですね。
そうですね。
なので、ゲームマ大賞の雰囲気とはちょっと離れるかなと思いますけれども、
はいはいはい。
あくまでも個人的に遊びたいので、2つを挙げておきます。
はい。小野さんは、やはりちょっと重めのゲームの方がお好きというような。
そうですね。ゲームマーケットの新作を見ると、うん、まあ、大体15分とか20分以内に終わるゲームっていうのが、
そうですね。
多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
そのゲームは対象的にはすごく、それくらいの時間で終わるのは大事なんですけども、
はいはい。
たくさん遊んでいる人たちにとっては物足りないことこの上ないんです。パッと盛り上がって遊べてよかったねみたいなそういう感想で終わるっていうのではなくて、うん、ちょっともう一回遊んでみないっていう風になるような、そういうゲームの方がいいので、長めのゲームを個人的には買ったりしています。
なるほど、
はい、
わかりました。ありがとうございます。次に秋山さん、お願いします。
はい、私はですね、はい、面白そうなのが、これね、サークル名がちょっとなんか読めなくてですね、
はい、
なんか発音がおかしいかもしれないんですけど、セルティアさん、
はい、
時間管理系ボードゲーム、リムタイムっていう広告がですね、カタログには載っていてですね、まあ、ブログには多分まだ登場されてないと思うんですよね。
マジ
スキムタイムありますね。D28。
D28。
ページ数で言うと50ページです。
はい、ああ、本当だ。
はい。
はい。
セルティアさんってですね、コミックマーケットで落ち物系のパズルとか、シューティングとかのアプリケーションを、まあ、ソフトを作って、販売されてるサークルさんなんですね。
はい、はいはいはいはい。
で、オリジナルグッズで、アクリルチャームとか、ラバーキーホルダーとか、
はい、
グッズ系も結構手掛けられていて、
はい、
この方々が初めてこのアナログゲームに、はい、まあ、挑戦してくると、
うん、
なかなかデザインがですね、優れていてですね、
うん、
こう結構センスが良いのをこう感じるので、
はい、
きっとこういう方々が作るボードゲームっていうのは面白いんじゃないかと。
なるほど、
はい、完全に僕前回とほぼ同じような
そうですね。でも秋山さんならではの視点というかね、僕では絶対にこういうところに着目しないところから来るのですごい面白いですね。
なかなか見つけられないですよね、
はい、いや、そういう背景っていうのをそもそも知らないですからね。
いや、あれです、サークル一つ一つ、はい、ブログとか見に行って調べる結構大変です。
そうですね確かに。
リムタイムはカタログでしか今のところ情報出てないじゃない
ですか。そうですね、
はい、すごいの来たらどうしよう、はい
デジタルで活躍されてるね、皆さんがガンガン殴り込みにいらっしゃる
んですね。
それは確かに
楽しいですね。
面白そうですね。
もう一つのサークルさんはですね、はい、ユニバーサル将棋さんですね。
あ、はいはいはいはいはいはい。
B11、はい、カタログでいうと41ページなんですけれども、うん、あのシャンチや将棋チェスを、はい、あのまあ分かりやすく作ってますよと。で説明見ると、まあ、韓国の将棋風のゲームやモンゴルの将棋風のゲームもあるらしいので、うん、まあ、ちょっと面白そうかなと、うん、なんか最近私こういう伝統ゲーム的なものになんか関心がちょっといっていてですね。
なるほど、
まあ、その流れだと他にも天球をモチーフとしているようなところとか、
はいはい、
あと姫将棋さんとかも面白そうですね、
はいはい
はい、今回将棋が多いなと思って。
そうですね、確かに、うん、
まあ、そんなところですかね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次に鍋野さんお願いします。
はい、私はですね、はい、H2324 の志野城さんのオールグリーン、
はい、
これも、まあ、伝統芸ですけど、はい、麻雀ですね、麻雀のミニマライズですね、はい、
うん、
これはきっと切れ味あるゲームだろうな
クラウドファンディングになって
なってましたね、
はい、製品化す、ま、再販されるっていう、うん、
そうですね、もともと同時期に僕麻雀をミニマライズできないかと思って作ってたんですけど、
なるほど、
完全にやられたと、はい、当然ですけど、はい、僕の作ったゲームの方が面白いと思えば僕は出してたと思うんですが、
はい、
どう考えても上を行かれているので
なるほど、
これはねものすごく欲しいです、はい、
なるほどね。
麻雀の弱みって難しいとかやりにくいとか、うんうん、覚えにくいとかってすごくあるので、うん、これ動物将棋と同じ発想で小さく小さくしたら、
うん、
プレイ人口を増やせるような楽しいゲームになるんじゃないかなと思って、
なるほど、
作りたいなと思ったんですけど、もうここにあるのでもうこれは開発をやめてもう買うだけだなと思ってます。はい、それが一つ目ですね。二、
はい、
つ目は H30 トコさんのテニスボーイというゲーム、
はい、おー、このゲームボーイ調のね、はい、
そうです、ゲームボーイの箱ですね、うん、中身はすごくハゲタカの餌食に近いのかなと、
うん、
点数を狙って15枚のカードをお互い出していくと、
うん、
で攻めと受けがあって受けではポイントにならないですね。受けをうまく受ければ相手のポイントを取れたりですとか、うん、相手にポイントにならなかったりする、
うん、
どの点で攻めてどの点で受けるのかで相手とバッティングすれば相手のポイントを1点奪えるので差としては2点入ってくるというような、またこれも切れ味が鋭いゲームでハゲタカをすごく彷彿とさせるなと思ってます、う
ん、なるほど。2人用対戦型カードゲーム、
2人用対戦型ゲームです、ね、
はいはい、
テニスですね。フレーバーっていうかすごくいいなと、なんかスピーディーにゲームできるだろうなと思って、
うーん、
ルール読むと楽しそうでしたね。はい、
テニスボーイは箱がいいですよね。
箱いいですね。
これあの僕最初にイメージっていうかイラスト出てきた時にうわやられたって思いましたねこれはあかんわ、ずるいなって思った。
2つとも、まあ、たまたま出店の距離が近いので、
うん、はい、ああそうですね、確かに、
はい、さっと買いに行けてさらにまあ、残って
ればいいですけど、鍋野さんのところから近いです。
そうです、そうです。
さっと行って行けるといいですね
行けるといいんですけど
込み込み
どうなりますかね、わかんないんですけど。
わからないですね、全然読めないです。はい、
うん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、僕はですね、もうすごい、これはもう著名だと思うんですけれども、はい、大気圏内ゲームズさんのブレーメンズですね。
はい、はいはい、いいですね。
はい、3から5人で30分2500円。これは去年の秋現場前の収録で、現場大賞を取るとしたらどのサークルでしょうっていう話があったんですけど、そこで僕が挙げたのが大気圏内ゲームズさんだったんですよね。なので僕はもう押していくのはある種必然と言いますか、はい、まあね、はい、僕自身予想ごとは熱が入る方なんで、もうぜひ頑張っていただきたいなというのもあるんですけれども、まあ、これ実際にですね、ゲームの方ね、あの見たらすごくひねりの効いてるゲームだなっていう風に感じますね。ゲームの一番根本のところはオンブスゴロクゲームといいますか、去年の SDJ 大賞取りましたキャメルアップですとか、最近あの再販されました熱い料理の冷たい戦いのリメイクのウミガメの島ですか、ああいう感じで人の駒に乗ってて先に進めるっていうタイプのスゴロクゲームなんですけれども、まあこのゲームダイスじゃなくてカードを使うんですね。カード使うハンドマネジメント的な要素があって、ダイス使うよりも戦略的な読み合いが発生するのかなっていうのもあります。 ありますし、進める歩数をカードで示すんですけど、一番大きなカードを出した人は自分のコマ進められないで、お邪魔コマを動かすことしかできないっていうところで、チキンレース要素といいますか、2番目に大きな数字を出したいなっていうところで、ちょっとジレンマが効いてる。その辺が結構いいなっていうふうに思います。運と戦力のバランスどの程度なのかなっていうのが、まあ気になるところです。もう一つ、自分の手札1から7までの数字があって、まあ出した数字だけ自分のコマ進めるっていうような感じなんですけれども、それとは別にもう一枚スペシャルカードっていう特殊なカードがありまして、このスペシャルカードをシャッフルして全員に1枚ずつ配って、全員がカード使い終わったらスペシャルカードを回収してまたシャッフルして配り直すみたいな感じで、カード使って進めるゲームっていうとレースギャロッポとかあるんですけれども、ナイアガラとかも似たような感じですね。こういうゲームはもう本当に手札はみんな同じで決まってるんですけど、そこにちょっとだけランダム要素を加えてブレが生じるようにしているっていうところがすごい塩梅として面白いかなっていうふうに思いました。あと僕このゲームちょっと羨ましいなと思ったのがスペシャルサンクスの記載がすごい多いな、うわみんなすごい協力してもらってるんだっていうところが羨ましいなと思いました。なかなかいいゲームなんじゃないかなというふうに期待しています。はい、長くなりました。はい、もう一つですね。これも有名なとこだと思うんですけれども、流星ゲームさんの仮面の王です。
はい。
はい。こちら5人から8人30分で2000円というふうになっております。これ確か春、去年のゲームまで試作版が出たんで、今回はその完成版っていう形だと思うんですけれども、ちょっと僕試作版の時はきっちりルール読んでないんで、あれなんですけど、確かその時はもっとカード枚数の多いゲームだったように思うんですね。これが完成版になったらなんかだいぶスッキリしてるなっていう風なのがまず第一印象とありまして、多分それができたっていうのは機能の合成というか圧縮というか、分かりやすく言うと3ファンですね。あれ建物として使えるしコストを支払うためにも使えるみたいな、そういう機能を合成して圧縮する発明を見つけ出したんだなっていうのが伺えるんですよね。そこがすごい羨ましいなとまず思いました。このゲームではカードが選択すべきアクションであると同時に残りヒットポイントでもあるんですね。そういう風に2つの機能を持たせているのがまずすごいスマートにできている。でダメージを受けるとカード自分のカード1枚なくなっちゃうんですけれども、これがちょっとデッキ構築っぽいゲームで、自分の手前にあるカードが少なければ少ないほどデッキの回転効率が良くなって、使いたいカードがすぐ使えるようになるんですね。なのでピンチがチャンスにつながるようにできている。その辺がすごくスマートにできてるなっていう風に感じました。なので僕はこのゲーム結構いいんじゃないかなっていう風に思ってます。はい、そんなあたりですね。
なんか勝った時にすごく気持ちよさそうなゲームですね。
そうですね、
リスクをきっちり取れたというか、
結構チーム戦になるんでその辺の呼吸を合わせられるかどうかっていうような感じもあるかもしれないですね。実際これ本当遊んでみたいです。はい、
最後に話せるとしたら次の1年って皆さんどんな1年になりそうかなっていうのを聞きたいな、はい、
なるほど、
はい、個人的な話でもボドゲ全体の話でも全然いいんですけど、
はいはいはい、
そうです、まあ、他のところでも喋ったんですけど、フランスゲームが今すごく力つけているので、
おほほ、
まあ、ヨーロッパでアスモデがもうどんどんいろいろな会社を飛び込んで、ね、
はい、
それで巨大化していまして、
はい、
でアメリカに手を出し、まあ、中国にも支社がありますけれども、まあ、日本ではホビージャパンが使っていますが、
はい、
それからはそのフランスのゲームで重いゲームから軽いゲームまで全部揃うっていう、そういう黄金時代が来ると思いますね。
はいはいはい。
その中に日本のゲームが入っていくと思うんですね。
うん、
まあ現にも入っているのもあるんですけれども、
そうですね、
割とこのドイツと日本っていうのはなかなか相入れなかったところがあるんですが、はい、
うん、
フランスと日本っていうのはどうもこう親和性があるみたいなところがあって、あー、まあ、ゲームマーケットに前からねカクテルゲームズの人が来てたりしてますけども、
はいはいはい、
フランスとその日本のゲームって何かこう通底するものがあるんじゃないかと思うんですね。そうするとうまくいくと日本のゲームがそのアスモデで製品化されて、
うん、
それで世界で売られるようになるっていう、そういうフランスを通じて世界に日本のゲームを広げていくっていうことは十分ある
ね、なるほど。
なので例えばゲームマー大賞なんか取るとかそういう風なゲームが、
うん、
フランス語版が出て、そして、まあ、フランス語版と同時に英語版とか、
うん、
ドイツ語版とか、まあ、アスモではドイツもありますね、
うん、
そうやってこう広がっていって てラブレターみたいな感じで広まったらいいんじゃないかなと思います。まあラブレターはフランス経由じゃないんですけど。
なるほど。実際ね、鍋野さんのゲームとかフランスにも合うんじゃないかなっていうふうに思いますけど、どうですか？
まあ僕はフランスの事情をあまり知らないので、まあ海外でもね、楽しんでいただけるってのはすごいやりたいことだし、なると嬉しいなと思いますね。
はい。あの、まあコミュニケーションゲームがまずあるんですけど、うん、それは日本でいう大喜利系っていうものとすごく近いものがあります。それからもう一つは、妙なこうアブストラクトがフランスのゲームにあるんですね。ドイツではそういうないアブストラクトがあるんですけど、日本って時々そういうアブストラクト出す人いますよね。あのあたりも可能性としてあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
日本ではアブストラクトの方がなんか広い層で楽しまれてるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
はいはい、
あの、ね、ブロックスとかオセロとかが一番プレイヤー人口多いなと思ってます、
うん、はい、まあ、できれば日本で作られたアブストラクトが海外に紹介されるようになるなんていうのはいいなと思いますね、うんうん、
いいですね。それは本当に夢のある話です、
うん、はい。ドイツよりも多分日本の参入のしやすさは高いと思いますね。ドイツゲームの黄金期よりも。
まあ確かにドイツゲームっぽいゲームってのはあんまりあの今の日本の創作ゲームの主流ではないんですよね、まずね。
はい。
で、フランスのゲームってなんていうかすごいカッチリしてるってんじゃなくて、どっか緩さがまあ残ってるっていうところありまして、割とそれは日本の創作ゲームの土壌ともちょっと似通ってるところあるなっていうのを僕も雰囲気としては感じるんですよ。
はい。結局はプレイヤー任せみたいなところ。
そうなんです。
いい意味でね。
いい意味でね。だからそういうところですごく相通ずるものっていうのは僕もあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい。
僕自身の次の1年というかは、今の話とはまたそれるんですよ。僕はどっちかっていうともっとかっちりしたゲーム作りたいなとは常々思ってまして、うんうん、まあでも最初からいきなりそういうのに手出すのはさすがにきついかなと思って、ちょっとずつちょっとずつっていうような形でやってきたんですけれども、まあ少しずつ、慣れてもきたんで、もう少し大きなチャレンジにもこれから手を出していけるかなっていうふうに思ってます。
いいですね。
はい。ということで、向こう1年は僕が本当に好きな感じの硬いゲームが出せたらいいなというふうに思ってますけども、実際どうなるかわかりませんというところ。はい。ま
あ実際そのゲームマーケットのゲームを遊ぶ側としても、
はい。
いきなり初出展で長いゲームとか言うと、うん、ちょっと警戒するんですよね。
まあそうですね。
テーマ的に来るんであればまた別ですけども、はい。はい、システム的にもしかして寝れてなくてもう本当にグダグダなんじゃないかとかね、そういうふうに思うとどうしてもこう手を出しにくいんですけれども、はい、最初は短いゲームである程度評判を確立して、それからミドルクラス、うん、そして長時間っていうふうな、うん、そっちの方にこうチャレンジしてもらえると、この作品面白かったからもうちょっと長いのも今度遊んでみようかとか、そういうそのサークルに対する信頼度っていうのに見合った感じで出していくのがいいんじゃないかなと思うんです。
いや本当にそれができたら理想的ですね、うん、
はい、まあ、そろそろもう、まあ、前からそうなんですけども、やっぱりサークル買いというか、はい、このサークルが出すものは必ず買うとか、
そうですね、
そういう固定ファンがついていると思うんですよ。鍋野さんもそうだと思うんです
けど、はいはい、
ありがとうございます、はい、
そういうふうにして淘汰もありますけどね、もちろん、その結果ね、
うん、
それでも固定ファンがついてずっと買い続けるっていうふうになると、もう本当に安心して挑戦できると思うんですね。ちょっとこうチャレンジングなテーマや、
うん、
それからシステムに今挑戦できる、そうすると本当にいいゲームが出てくると思いますね。
はいはいはい、いや本当にそういう風になればいいなという風に思いながらやっていきたいと思います。
はいはい。
秋山さんはどうでしょう。
はいはい、はい、次の1年、
はい、
カタログのですね、企業ブースのところ、はい、私面白いなと思ってるんですけれど、国産の新作ゲームを企業ブースから出されてる方がすごい増えてきてると思うんですよ、はい、
うん、
昔っていわゆるショップさんが出していて、まあ、ドイツゲームの新作、エッセン新作とかを、うん、やりますよみたいなのが結構企業ブースだと多かったように思うんですけれど、
はい、
割とまあ個人で出展されてる方や、うん、半分会社 だけれど、まあ、国内の人がデザインしたゲームを出しますっていうのが増えてきているかなと、はい、
うん、
まあ、さっきの小野さんのお話にも通じるかと思うんですけれども、まあ、市場として形成されてきてファンが生まれていて、である程度ペイすることが分かって、
うん、
多分企業ブース進出できているのではないかと思います、
うん、はい、
もう一つはですね、
はい、
実は私ちょっと最近ヒアリングを少しやってみようかなっていうのを心がけていてですね、
はいはい、
日本のいろんなゲーム会に、行ってます、
は
い、
あ、
最近ですと、
そうですね、
熊本とか、はい、金沢とか草津とかに行ってきたんですけれど、
はいはい、すごいですね、
地場の人にですね、
はいはい、
どっからなんですかとか、このゲーム会何回目ですかっていうのを聞いたりとか、
う
ん、ゲーム置き場に並んでるゲームをこっそり下面取っておいて、
はい、
そのゲーム会で遊ばれてる人の傾向をエクセルに記録したりとかやってるんですよ
研究者みたいになってますね
すごい。それはなんか傾向とかちょっと見えます？
そうですね、まあ、だいぶやっぱり主催の方のキャラとか、
はいはい、
そのゲーム界の中心となっている、
はい、
まあ、インスト宅を建てる人とかのキャラクターにもよるはよるんですけれども、全体的にやっぱりプレイヤーは非常に増えている。ここ数年で新たに始めた人が多い。そして同人ゲームに対する、まあ、忌避感というのをそんなにない方が増えているなっていうのは肌で感じてます。
それ面白いな。
多分東京近郊のゲーム会だけに出てた頃は分からなかっただろうなっていうのを感じてます
入り口が同人ゲームだったからとかそういうことなんですかね。
あ、どうなんですかね。そこまであるのかな。
まあ、いろんなパターンがあるとは思いますね。まあ、
例えば一般の人にとっては国産の方が遊びやすいのは間違いないので。
そうですね、う
ん、箱からデザイン的にも、
はいはい、
しっくりくるっていうのはありますよね、
うん、
なので国産でいいゲームがあればそれに越したことはないわけですね。
そうですね、
そんなんじゃないですかね。
なるほど、
はい、
あれですね、今後もそれは研究は続けていかれる形です。
交通費が許す限りって感じ
ですそうですね、確かにね。
誰も支援してくれてるわけではないので
。まあ、何かそれでね、面白い傾向が見えたりするとね、いいですね。
想像では地方の方が重いゲームが好まれるとか、想像では思いますけど。
ああ、
確かにあるかも。
まだ全然あれですね。発表できるほど、そんなに、ナレッジが蓄積されてないです。機会があれば、山形の例の2つあるゲームサークルさんにもお伺いしつつ、小野さんのクローズなゲーム会にも、もしよろしければって思ったりしました
。はい、
よ
ろしいです。
はい、僕も小野さんとぜひ宅囲みたいですよ。
遊びに来ていただけるんであれば。
なかなか愛知から山形までボードゲームのためだけに来ましたって人は少ないんじゃないかなと思います。
いないですね。まあ、せいぜい東京神奈川ぐらいですね。
鍋野さんはそしたらどうですか、次の1年。
次の1年ですか、はい、僕が思ってるのはですね、
はい、
まあ、僕がゲーム作り始めたのが2012年で3年目なんですけれども、
はいはい、
おそらくゲームマーケットが急拡大し始めたのもその年代だと思うんですね、
はい、そうですね。
ということはですね、作り手も求める方ですね、一般の参加者の方も3年目になりつつあると、
はいはい、
となるとですね、みんな石の上にも3年じゃないですけど、だいぶレベルアップをする年になるんじゃないかなと。だいたい3年ぐらいすると家にボードゲームが100個あって、
はい、
次買うものを吟味し始めるとかそういう話があると思うんですけど、
はい、
一般の参加者の方はそういう状態で、作る方としては3年作り続けるとやっぱりこれまでの失敗っていうのはいっぱいあるので、次作るものはこれまでを超えたいなっていうのは常にある、
はい、
でこなれてきて細かいところで悩まなくて済むんですね。ゲーム以外のところで悩んでたのがゲーム悩むことに集中できるので。
なるほどなるほど、
はい、そうここからまた一段レベルアップしたゲーム出すところは増えるだろうなと思っていてですね、急にまたゲームの質が上がる一年なんじゃないかなと思ってます。
お
互いに、
いやー、怖くもあり楽しみでもありという
楽しみです、ね、
感じですね。
怖いですね。怖いです。
怖い。怖いなってのはもう先に来ちゃった。ダメだな。
作られる方はきっとそうでしょうね。
いや、だって本当にあの、毎回毎回初参加ですごいゲーム出してくる人は必ずいるわけですよ。
はい、
今までそれだけあの、ボードゲームっていう市場が小さかったのが今拡大してきて、本当に先ほどの話じゃないですけど、違う分野の方がね、参加してくるわけで、そういう多分野のプロフェッショナルの方が入ってくるとめちゃくちゃ刺激になりますよね。まあだからそういういろんな血を取り込んで日本のボードゲームシーンってのがすごくレベルアップしていく途上にあるんじゃないかなっていう気はすごくします。僕もまあ頑張っていかないとなっていう感じですよね。
きっと5分10分で満足される、はい、その切れ味に、あ、楽しいっていうのじゃなくて、この刺激をもっと長く味わいたい、もっと強い刺激を味わいたいって思う人もどんどん増えるんだろうな、はい、
そうですね。本当、人口全体がね、増えれば、今、なかなか広がっていかなかったようなゲームも、受け皿が広がっていくと思うんで、すごい、作る側としても選択肢広がっていくと思うんで、チャンスもその分増えるかなという気はします。いや、頑張りたいなと。最後に、じゃあ、何か告知があれば、それをやって、それで終わりというような形にしましょうかね。小野さん、何か告知とかありますか？
告知。
はい。
その、先ほどの最初の話で、96年のドイツゲームスタートっていうのだと、20周年なんですよね。
あー、
な
るほど。
はい。20周年になるので、
はい、
なんかするのかな、と思ってるんですけれども。ちょっとサイトのカウンターがいつの間にか500万を突破していることに気づき、
おめでとうございます。
ちょっとそれ500万切り番ゲッターとかやろうと思ったんですけども、気がついたらなんか何万も増えていて、うっかりっていうのがありまして、
はい、
なんか切り番ゲッターしたから懐かしいですね。
本当そうですね。
10年ぐらい前まではやってたような。
流行ってましたね。
そうそう、懐かしいでしょ？
懐かしいですね。
うん、はい。まあ、そういった何か、ちょっと打ち上げたいなとは思っています。20周年。何か面白そうな企画があれば、あるいは何かとコラボっていうのでもいいですね。
はい、
お声掛けいただければと思います。告知以上です。
はい、じゃあ何かありましたら、小野さんの方にぜひご連絡を。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。秋山さんはどうでしょうか？
そうですね。続けている三つボードがですね、はい、この度で3周年を迎えまして、
はい、
引き続き開催していきますので、
はい、
お近くにお越しの際は、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。まあ、先ほども話ありましたけど、節目の3年目といいますか。
あ、そうですね。
そういう感じですね。じゃあ、ナビノさんどうぞ。
あ、はい。ゲームマーケット春で新作の出さないって言ってましたけど、新作を出さないと言ってましたが、姫騎士の魂2というゲームを出します。
そういうことね。
そっちです。
びっくりした。
姫騎士の魂2は僕の中では新作だと思ってるんですが、姫騎士の魂の中に説明書を入れるという形で出します。
はい。
姫騎士の魂のコンポーネントを使ってそのまま遊べます。
は
い。姫騎士の魂とほとんどルールは、ルールというか、足回りは一緒なんですけど、肝心のルールのところ、ゲームで戦うところですね、は、完全に変えてます。
うん、
まあ、姫騎士の魂がちょっと分かりにくいとか遊びにくいっていう意見もあったので、僕はフレーバーをものすごく突き詰めて魂を作ったんですが、魂2の方はちょっとフレーバーは消えてしまうんですが、ゲームとして、分かりやすくするために、作りました。
うん、
まあ、ぜひ遊んでいただきたいなと思います。はい、
これ今きっと小野さん困ってますよ。新作に入るのかどうかみたいな。
どうなんでしょうね。まあ、それは多分入んないのかなと思ってますけど。
そうですね、どちらかというと
拡張ルールとか
拡張シリーズものっていうので、
そうですね、はい、となると思います。同じコンポーネントだし中に入っちゃうので、はい、
なるほど、
なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。最後に僕なんですけれども、僕もですね、姫騎士の魂と同じような感じというか、似たような感じというかで、大阪で出しました、犯人は踊るポーカーのですね、上級ルールというような新しいルールをですね、ゲームマーケット春ですね、マニュアルを配布いたします。こちら別に犯人は踊るポーカーをお持ちであるとかないとか、そういうこと関係なしにどんどん配りますんで、ブースの方、お立ち寄りいただければ、はい、配りますので、 ので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。ルール的には結構ハンニオドルポーカーって割とふんわりとした感じのゲームなんですけれども、まあちょっとそれが肌に合わないというような話も聞きましたので、今度かなり論理的というか裏が見えるような感じのね、探り合いの効く感じのルールを用意してみました。コンポーネントはハンニオドルポーカーの、カード5枚そのまま扱う感じなんですけれども、まあちょっと複雑な手順になるので上級ルールという形になりましたけれども、もしよければお立ち寄りいただければと思います。はい、当日販売する分については多分ルール一緒に入れて、販売する予定です。ということでよろしくお願いします。
姫騎士の魂2も説明書無料配布しますので、
はいはい、
お持ちの方はどんどん持ってってください。
はい
はい、
はい、分かりました。
円卓さんと僕全く締め合わさずに同じことをしてた。
そうなんですよね、
似てるなと思って聞いてました、
ね。うん、いや全然あれなんですよね、示し合わさないで。
本当そうなんですね、
僕こういうちょっとあのルールの改良考えてるんですけどって言ったら、鍋野さんも姫騎士で使えるルール考えてるんですけどそうなのみたいな、まあ同じことやってますね、はい、ってな感じで、はい、今日は本当にあの長い間お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回の更新はゲームマーケット反省会を予定しています。それでは